こと鎌倉怪談第1話古言灯籠。鎌倉にある昔の佇まいを残すどこか懐かしい古い町並み、そこに俺の家はある。腰をやらかしたじいさんが長期療養することになり、そのじいさんが一人経営していた古本屋を大学中退組の俺が手伝うことになったのが半年前。一応初めての客商売だったが、もともと売り上げなんか気にしていないじいさんだったからやる方も気楽だった。おかげで俺はこののんびりとした町でゆったりと商売をしている。そんなある日のことだった。ふと見上げた店先から見える山間に妙な光の束を見つけた。時刻は午後6時。街は淡い黄昏に包まれ、空にはさえざえとした星が澄んだ夜空に現れ始めていた。こんな時間にあの山で何か祭りでもあっただろうか。ふと気になりながらも、まあいいか。そうつぶやくと、俺は夕飯の用意に取り掛かった。七輪を軒先に用意し、冷蔵庫からサンマを用意する。店の前は静かなもので、地元住民しかほとんど通らない。顔見知りも多く、外で魚を焼いたぐらいでああだこうだとならないのがここのいいところだ。実に住みやすい町だとつくづく思う。
お、サンマかい？いいね。
真向かいの織物屋の2階からご主人の Y さんが声をかけてきた。窓から顔を出す Y さんに軽く会釈を返すと、笑いながら手を振り部屋へと戻っていった。さてとそろそろかな。そう思いサンマをひっくり返した時だ。
やあ。
夜風に紛れるようにして一人の若い男が俺の前に姿を現した。そして網の上のサンマを見ながら、
サンマか、いいね。ちょっと待っててくれたまえ。
そう言って男はさも当たり前のようにして店の中へと足を運ぶ。男の名は S。 俺がこの家を継いですぐにじいさんが、
2階の部屋空いてるだろう、一人住まわせてやってくれ。
そう言って紹介してきた男が俺と同い年で地元の大学に通う学生 S だった。端正な顔をしており、初めて会った時は女かと勘違いしそうになったほどだ。黙っていればモテそうだが、あいにくと偏屈者で、本人曰く大学内では少し浮いた存在として煙たがられているらしい。その原因の一つは、彼が大のオカルト好きだということ。何度か S の部屋に入ったことはあるが、部屋の中はほとんどオカルト関係の本で埋め尽くされている。一度電子書籍にしてみてはと持ちかけたが、
そうだね。でも、この紙媒体も僕は捨てがたいのさ。
と、気のない声で返事を返された。とまあ、とにかく偏屈者だ。
お待たせ。さて、これがないと始まらないだろ。
店から出てきた着物姿の S が、手に純米吟醸とラベルを巻かれた酒を俺に見せてきた。確かに おかずに相性のいい純米酒は外せない。その言葉に黙ってうなずき返すと、 S は店の前にある長椅子に腰掛け、二人分のグラスになみなみと酒を注いだ。
チリンチリン
と凛とした風鈴の音色が響く。気持ちいい夕暮れの風がふと俺の前髪をサラサラと揺らした。少し肌寒く感じる夏の夜、季節はもうすぐ夏から秋に変わろうとしている。俺と S は互いのグラスを合わせ乾杯をし、互いに無言のまま酒を口に運んだ。
うまい。
そう思い余韻に浸っていた時だった。
ええ、君は大曲どきという言葉を知っているかい？
唐突に言う S。 なんだ、一口でもう酔ったのか。 S はたまにこうやって突然オカルトめいたことを口にすることがあった。それもこんな機嫌のいい時に限ってだ。
まあ聞きたまえよ。クレムツといってね、昔で言う鳥の刻、現在の時刻だと17時から18時のことを指すんだが、昔から魑魅魍魎、魔物が出る時刻だと言われてきたんだ。
魑魅魍魎、魔物？最近やったスマホのゲームにそんなのが出てきた気がする。決して現実めいた話ではないけれど、俺は S のこういった話は嫌いじゃなかった。むしろ S がきっかけでこういった関係の話が好きになったと言っても過言ではないからだ。魔物が闊歩する時間か。そういえばさっきから人っ子一人通らないな。これも大曲どきってやつのせいか。冗談めかしながらそう言うと、 S はくすっと小さく笑ってみせた。
かもね。特にこの町はそういったことに近しい場所にあるから、何かと馬鹿されることもあるかもしれない。
S が再びグラスを口に運ぶ。ふと先ほど見た三冠の光の束に目をやった。さっきとは少し形を変えている。なあ S、 あの提灯の明かり祭りだと思うんだけど、何かわかるか？俺が聞くと、 S は顔を上げ三冠に視線を移した。
ああ、あれは麓にある稲荷神社の祭りだよ。
稲荷神社の祭り？
知らないのかい？そうか、なら少し長くなるが、こんな逸話があるんだ。
そう言って S はぽつりぽつりと語り出す。
その昔、あの山の主でもあった一匹の化け狐が一人の男に恋をしたけれど、人と狐が添い遂げるなんてことはできない。思い余った狐は人間の女に化け、その男と添い遂げようとしたんだけれど、ふとしたきっかけで男はそれが狐だと分かってしまった。男はその場から急いで逃げ出したが、悲しいことに男は途中にあった崖から足を滑らせ、そのまま命を落としてしまったんだ。狐は泣きに泣いた。流れ出す涙は幾晩も止むことはなく、やがてその涙は山の川に流れ込み、麓にある村を襲った。 村人たちは困り果て、徳の高い僧にお願いして、狐と悲劇に見舞われた男のためにお堂を作り、弔いの祭りを開くようになったという。
そこまで話して、 S はグラスの中の酒を一気に飲み干した。
そんな祭りがあったのか、知らなかった。今度行ってみようかな。
そう言って俺も酒を一気に飲み干す。その時だった。
どこに行きたいって？
え？
突然後ろから声をかけられた。思わず振り向くと、
なんだい、一人でそんなとこに座って、月見酒かい？
キョトンとした顔で俺にそう言った人物は S だった。着物ではなく、よそ行きの普段着姿だ。
ん？七輪？何か焼いてたの？
S が視線を落として言う。はっとして七輪を見るが、そこにサンマはなかった。
え、あれ？
思わず声が上ずる。
どうした？変な声まで出して、おかしなやつだな。
ん？あれは。
S が三冠に目をやった。つられて俺も視線を向けた。
キツネビ？いや、まさかな。
キツネビ？あれは祭りじゃないのか、稲荷神社の。
急かすように聞く俺に S は微笑した。
稲荷神社？祭り？君は一体何を言ってるんだい？
そう言って笑い出す S に、俺は唖然として何も言えなくなってしまった。ふと通りの向こうで何やらチラチラと動く影が見えた。 S も気がついたらしく、同時に影の方を向いた。
キツネか？珍しいな、山から降りてきたのかな。
S はそう言って首をひねった。そう、影の正体は狐だった。しかもよく見ると何か口にくわえている。
まさかあれは、お、俺のサンマ。
ようやく出た声に反応したのか、狐はこちらにお辞儀でもするように頭を下げ、その場から駆け出し、あっという間にいなくなってしまった。
なんだい、狐に化かされたような顔して。おや、これは。
S はそう言うと、長椅子に置いてあった見知らぬ竹筒を手に取った。布のようなもので蓋がされており、S はそれを取って鼻を鳴らして匂いを嗅ぐ。
酒だな。それもかなり良質でいい酒のようだ。
酒？
ああ。もしかしてさっきの狐とこの酒とサンマを交換でもしたのかい？
ケラケラと愉快そうに S は言う。
いや、その、何から話したらいいか。
後ろ手に頭をかきながら俺は首をひねって答えた。
まあいいさ、夜は長い。これで一杯やりながら、何があったかゆっくり聞かせてもらおうじゃないか。
そう言って S は何やら上機嫌な様子だ。対して俺は狐につままれたような顔で 鎌倉山に浮かぶ狐火に目を細めた。以上、古都鎌倉怪異譚第1話、古原灯籠という題名の話でございました。